はい、こんにちは。今日も聖書から福音を覚えてみたいと思います。それで今日は、人の思いと神の思いということで、聖書から少し覚えてみます。聖書はルカの福音書の15章を少し開いてみます。この聖書で148ページですけれども、ルカの福音書15章、少し最初 1節からお読みします。さて、主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち、律法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。ということで、この、神様のことが、分かっていないというんですかね、この、パリサイ人、律法学者たちという人は、この、周りにいる、主税人たちや罪人たちと書いてありますけれども、社会的にこうあまり受け入れられてないような人たちが周りにたくさんこう来て話を聞いていて見下したような感じですね。この人は罪人たち、あんな人たちをっていう感じですね。で、そこでイエスは彼らにこのような例えを話されたということですね。聖書を見ますと、あの人たちというよりは、みんな罪人ですと私たちに教えています。ですから、自分は立派であの人たちはというようなことではなくて、みんな神様の前に罪人です。神様に逆らって神様の喜ばれないことをしてしまいました。それですから神様の前にみんな罪人なのですが、あの人たちというようなことを、このパリサイ人たち、律法学者たちという人たちが言った。それに対して、そこでイエスは彼らにこのような例えを話されたということですね。そしてあなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。そんなことはないですよね、ということですね。この100匹持っていて、その中のもしですね、1匹がいなくなったとしたら、あなた方はその1匹を必死になって探すではありませんか。そうですよね。だったらということですね。この神様は、神様の元からたとえこの 100人、99人が正しい人で1人がこの罪人であったとしても、聖書はみんな罪人だと言ってるんですけど、もしたとえそうだったとしても、その1人の罪人が神様の前に、この後で書いてありますけれども、7節で、あなた方に言います、それと同じように1人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。神様という方はこういう方ですよ、ということですね。あなた方は勘違いしていますね、ということをこのことで教えているわけですね。で、この神様の前にみんな失敗してしまったものでありますけれども、神様はもし99匹が、間違いがないですね、そして1匹が まあ、ここで失敗したようなそういう羊であったとしたら、いなくなった一匹を見つけるまで探し歩く、そういう神様はそういうお方ですよということを私たちに教えてくださっています。そしてこの、例え話3つありますけれども、最初は羊飼いですね、そして、次は女の人、そしてその次は放蕩息子さん、とその父親というふうになっています。で、共通しているのはいなくなったということですね。そしてこの神様の考えと私たちの考え、思っていることは違いますねっていうことを私たちはここで覚えることができます。まあ、私たち人間の間でも、この思い込みというんですかね、勝手に、思い込んでしまって、そうだと決めつけてしまっている面が結構あるかと思います。このお互いのこのコミュニケーションで、トラブルが起こるときですね、勝手な思い込み、きっとあの人はこう思ってるってですね、思ってしまって、そして、本当はそうじゃないけれども、でお互いの間ですれ違ってですね、そしてこう問題トラブルが起きるということが多いわけです。勝手に思ってしまってるですね。で、神様のことについても私たちは勝手に思ってしまって、そして、きっとそうに決まってるとですね、決めつけてしまって、特にこの神様のことについて私たちはよく聞かないでですね、そして勝手に思い込んでしまっている面がたくさんあると思います。で、この主イエス様は私たちに、神様という方はこういう方ですよということを教えてくださっています。私たちが考えるところと本当の神様、そのお考えになっていること、そして思っていること随分違うということですね。この私たちは神様はきっとそう思っているに違いないと勝手に思い込んでいるんですけれども、本当は違うですね。この私たちが考えていることと神様の考えていることがこう違っているということですね。ここの場面でもこのパリサイ人たち、立法学者たちからすると、そんな罪人たちとですね、なんでそんな人たちとですねいう考えでしたけれども、神様はそういう方ではありませんよということですね。このイエスという方は教えてくださいました。この神様の前からいなくなった、そういう私たち一人一人に対してどういう思いを持っていてくださっているか、この4節では見つけるまで探し歩かないでしょうか、そういうお方ですよ。そして、5節見ますと、見つけたら喜んで羊を肩に担いで、もう大喜びだということですね。神様の前から離れてしまったそういう一人一人が神様に立ち返って、そしてこの見つけたらもう大喜びで肩に担いで、そして6節で家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください。まあ本当に嬉しくてしょうがない、神様という方はそういう方ですよと私たちに、あなた方は勘違いしてますねということですね。で、この神様は神様の元から離れて、そして迷い出たこの私たち一人一人が神様に立ち返るのをどんなに喜んでくださる方でしょうか。そしてこのイエスという方は、私はそのために来ましたとですね、神様に一人一人が立ち返ることができるように、良い羊飼いのようにして来た、この私は良い羊飼いです、そしてこの方は失われたものを探して救うために来たのですと おっしゃってくださいました。みんな神様の前から迷い出て、そしてこのいなくなった羊のように、もうどこ行ってるのかわからないような、そういう神様から離れたものを探し出して神様のもとに立ち返ることができるように来てくださいました。ですから7節であなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。神様はこういう方です。そして一人の罪人が悔い改める、まあ、悔い改めるっていうと何か悪いことしてたのやめるみたいなですね、このそういう感じがありますけれども、まあ、方向転換ということですね。今まで神様を認めない生き方をしていた、それをやめてこの神様に、神様を認めた生き方に、本当のこの生ける神様、宇宙を作って私たちに命を与えてくださっているこの神様に立ち返るということですね。認めない生き方から認める生き方に切り替える、そういうことを私たちに教えています。で、神様はそういうふうに、悪い生き方をしていた、それに気がついて神様に立ち返る、そのことを望んでいてくださる、その私たち一人一人が神様に立ち返るならどんなに喜んでくださるか、そして立ち返る道も用意してくださいました。ちょっと使徒の働きというこの後にありますけれども、使徒の働きの17章の30節、ここでも悔い改めということが書いてありますけれども、ページは271ページで、神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。こういうことをですね、神という方は私たちに命じておられます。しかし私たちはそんなことは考えていないとですね、神様はそんな方じゃないと思っているかもしれませんが、神という方は私たちにそういうことはもうやめて神様に立ち返るように命じておられますですね。ここで神はそのような無知の時代と書いてあるのは、この石や金や銀やそういうもので作った本物の神様でないものを拝んでいた、神でないものを神として神である本当の方を認めない生き方、そういう無知とですね、まあこのいないというのは非常に失礼なことですね。まあ学校でよくいじめでですね、A 君がですね教室にいるんですけれど、みんな友達はいないかのようにですね、そこを通り過ぎたりですね、話しかけもしない、そういうのは非常に陰湿ないじめですね。神様に対して人間は神様がいるのにいないかのようにですね、そういうことをやっていたら大変やられた方は傷つきますし、怒ると思いますね。そんなことを人間は神様にしてしまっているんですね。まあ、神様が見えないからですね、無視しているというか、いない、認めないということをしているということもありますけれども、この聖書を見ますと神様の側からは全部見えるということですね。マジックミラーっていうんですかね、なんかこの反対の側の、道路の側から見ますとね、鏡のように見えるんですけど、中側から見えるような鏡ありますね。で、その、このこちら側からは見えるんですけども、向こうから見えないみたいなんですね。まあ、ちょっとそんな感じにも取れますけれども、 神様の側からは全部見えているんですね。ちょっとこの後ヘブル人への手紙というところを開いてみます。この後ずっと後ろの方ですけれども、ヘブル人への手紙の絵の手紙の4章の13見ますと、こう書いてあります。神の御前に現れない被造物はありません。神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。この神に対して私たちは申し開きをするのです。神の御前に現れない被造物はありません。神の目にはすべてが裸でありますとですね、さらけ出されています。私たちの側からは神様見えないよって言ってるかもしれないんですけど、神様の側から全部見えてるっていうことですね。これもまた私たちは勘違いしてる点じゃないかと思います。自分から見えないのだから神様の側から見えないのだと勘違いしてる。で、神様は私たちの髪の毛一本一本も全部わかりますとですね、実に神様の前に全てのことがこのように裸でありさらけ出されている。その前に私たちは生活しているわけですね。そしてこの私たちが生きた生涯に対して、神に、この神に対して私たちは申し開きをすることになります。そしてこの神様の前に、そういう神なしの認めない生き方をしたならば、まあ大変失礼なことをしたならば当然裁かれます。しかしこのみんな神様の前に罪があるのですが、私たちを救うために神の独り子であるお方を使わせてくださいました。この方を信じれば神様の前に罪が許されるという道を用意してくださいました。こういうことがなかったら私たちはみんな大変ですね。人の目に見えないところで、悪いことしてですね、捕まらなかったとしても神様は全部見ているわけで、心の中のことまで全部神様はご存知です。その神様の前に私たちは出る時が来ますですね。大変なことですけれども、そのために準備をしなければならないわけです。ヨハネの福音書の3章16節開きますと、この神様ですね、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。それは御子を信じる者が、信じなかったら大変だということですね。この方が身代わりとなって私たちの罪を全部引き受けてくださって、信じるならば滅びることありません。もう支払い済みだっていうことですね。ですからこのお方が私たちに罪のために死んでよみがえってくださいました。こういうことがあるので、本当ですとみんなこの自分の罪のゆえに永遠に滅びるわけですけれども、神様の特別なこのことによりまして、誰でもこの御子主イエス様、イエス・キリストを信じるだけで救われることができます。16節の最初に、神はそのことをしてくださいましたということですね。実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。本当ですとみんな裁いてしまって終わりなんですけれども、このルカの15章でありましたけれども、見つけるまで探さないでしょうか。本当にその最後まで諦めることがない、本当に神様という方はどこまでも私たちが救われてほしいと願っていてくださっている方です。しかしそのことも生きている間ですね、この間にこのイエス様を信じるということが必要です。そうすればここで滅びることありませんですね。そればかりか永遠の命を 持ちます。これが神様の約束です。この今という時にこのイエスという方を信じて、この救いをいただいて神様の前に出るものとなることができるということは一番大切なことです。今日はそのことを少しお覚えさせていただきました。以上です。